シゲル・カジワラ、トークトゥトーク。
今月のお客様は、タレントの山田五郎さん。山田さんが今年3月に出版した本のタイトル、それが、山田五郎が食べ歩く純情の男飯。フライデーの人気連載をまとめた山田さん流の東京グルメガイドともいえるこの本には、67件の気取らずに食べて普通にうまいお店が紹介されています。この本で山田さんが声を上げて訴えたいという食事に対するシンプルな思いとは。最終回となる今朝のキーワードは、純情の男飯。
山田五郎さんが、はい、例えば三浦淳さんなんかと一緒にやってる番組や、はいはい、山田五郎ショーもそうですけども、はい、ああいうのは本当にそういう面白い人いっぱい出てきますよね。解体新書なんかは。
あ、マニア解体新書ですか。
そう、マニア解体新書みたいな人たちね。
はいはい、ねあの人たちはもう、だって本当にすごい人たちですからね。
カブトムシとかね。
はい、我々なんか
とかね。
はい。レベルの違う人たちですから。
あ、そういう人ですか。はい。あることに突き詰めてる方ですよね。
は
い、
趣味の世界ってね、そこがまた面白くって、僕は自分は時計が趣味なんですけども、はい、釣りバカ日誌って漫画ありますでしょ。
ああ、スーさんと、
う
ん。
あの世界、あれはね、やっぱり趣味の世界なんですよ。だから趣味の世界では、社長が偉くないんですよ。社会的な肩書きとか関係なくって、その分野で先に行ってる人が師匠なんですよ。年も関係ないわけですよ。年も社会的な肩書きも何にも関係なくって、みんなある意味平等なんですよ、趣味の世界って。だそれがやっぱり趣味を持つことの一番素晴らしいことだと思うんですよね。だ僕らなんかでもやっぱりその時計のね、趣味であれしますとね、もう本当にその日本の時計のこうスイスに追いつくような基礎を作ってきたような、うちの親父なんかよりももっと年上のものすごい偉い先生やなんかが平気で俺のところにここはどうなってるんですかって聞きに来てくれたりするわけですよね。で例えばそのスイスの、スイス人のね時計師なんか来たりなんかして、その日本の、江戸時代の時計のことを教えてくれとか、もう全然それは国籍も関係なければ年齢も社会的地位も何も関係なく、でその話さえしてれば幸せですから、みんな周りが見てるとバカみたいなんですけど、変ななんだか分かんない歯車見てすげえってここの曲線がすごいじゃないかとかっていうようなことを話してるだけなんだけど、でもまあそれでみんな幸せ。
いやそれはね、多分今ラジオ聞きの方なんかはあのタモリクラブなんか見るとね、はい、タモリさんが坂道が好きだっていうね、はい、その坂道、が好きって言われてもなっていうふうに普通はね、はい、親父は思うわけですよ、はい、でもタモリさん純粋にいろんな坂道について語って、坂道の、はい、まあ、本も僕読みましたけどね、はい、なるほどこういう見方なんだな、こういうことに
面白いでしょ、
面白い、はい、面白いですね、はい、でそういう人たちが確実にいるし、で今は、はい、あのタメディアってそういうことなのかなっていう、例えば、はい、あることが好きだっていうだけで群がれるっていうんですかね、はい、マスじゃないはい、っていうのはそういうことですかね。面白いチャンネルがいっぱい増えてるっていうのはそういうことで、時計チャンネルで多分できるでしょうね。
いや作ろうと思えばできますよね。
できますよね。
商売にならないだけでね、多分それほど人数が多くないのかもしれないですけどね、
でも俺モンド21見てたら、はい、もう地上波ってやばいなと思いましたね。
でもまあ地上マスのね、媒体はマスの媒体でやっぱり必要だとは思うんですよ、まあ、我々もそんな年が年中時計のことばっかり言ってるわけじゃないですから、一応世の中で何が、マイケル・ジャクソン死んだかぐらいのことは教えてもらわないとね、困りますから、そういう、それはそれで必要だと思いますけども、まあ、それとは別に、みんながみんなね、そればっかりでもあれですから、別にこう、やっぱり趣味の世界っていうか、そういうのを持ってると、やっぱり、人間関係も広がりますし、生きるのが楽しくなるんじゃないかなって思いますけどね。
その人間関係ですけどね、はい、やっぱり人と人がこうつながっていくっていうのには何かがあった方がいいですよね。そういう例えば趣味がある万年筆が好きだとか鉄道が好きだとか、
は
い
は
い、
ま
あ、
きっかけにはなりますよね、は
い、で今回そのね山田五郎さんお出しになった純情の男飯、これ要するに基本的に男一人で飯屋に行って飯食おうってわけですよね。
そういうわけです。
そうするとも
う飯について難しいこと言うなっていうことです。
それはね、はい、ぜひ言ってください。うんちく王と言われますが、はい、でもあの食事のうんちくについてあんまりね、どこどこの何が良くてね、ワインは何を合わせなきゃいけないとかね、そういうことを言われると、きついですね。
きついですね、まあ時と場合っていうのがありますからね、 まあ、勝原さんは私より年長者が分かっていただけると思いますけども、我々ぐらいの世代までは男は出されたもん黙って食えっていうのがありますからね。
もう腹いっぱいになりゃいいじゃないかと、
そんなに食い物にガチャガチャ言うな、品がないっていう
ですよ。それほどの、ね、
教育受けてますから。
そんなにうまいのまずいのってね、はっきり言ってね、ラーメンですね、どこがうまいってみんなすごいですよ、
はいはい、
それもいいですよ、
はい、
それは僕もそういう根性ないから並んで食えないけども、はい、でも今そういうとこ行くとみんな写真撮っても、もうラーメンってネットで見たらもうすごいですね。
あのブログに載せるとかつって飯食ってる最中に写真撮るのあれ行儀悪いですよ。
あれはいや、やめてほしいなーって。
あれ今自分一人でね食べてる時だったらね100歩譲ってねあれですけども、みんなで会食してる時にねちょっとブログに載せるから写真撮っていいとか言い出すやついるでしょ、その間みんな待つわけですよ食べるの、あれ行儀悪いですよ飯の最中に写真撮るの。飯の最中にテレビ見たって怒られた世代ですよ。
そうですよね。はい、よく考えてみたら
写真撮り始めてるよみたいな。
お行儀悪すぎですよね。
うん、
でそれをまたこの論評をなさる方も結構いるでしょ。
はい、
この前あるこの番組でゲストに出た方がおっしゃってたんだけども、はい、まあ、ミシュランだなんだってそういう人じゃなくて、
はい、
そういう人が敵なんじゃなくて今一般の人が敵になることがあると、
はい、
ある時気がついたらものすごいボロクソに自分の店のことが言われてることがあると、
は
い、だそういうことについても目配りをしておかなきゃいけないっていうふうに、はい、まあ、あるフードコンサルタントの方がおっしゃってたんだけど、
はい、
そういうのありますよね、はい、その表現が評論家っぽいわけですよ。
みんな評論家ですよ。
ものすごいこううまいんだね、はい、何々はまったりとした感じではあるものの、
はい、
米の芯が今一つなんとかで、はい、炊き具合には納得がいかないとかね、
はい、
それに添えられた信仰の、漬け具合がとかね、はい、書いてあって、はい、要するに激しい悪口が書いてあるわけですよ、
はい、
穏やかな文章で、はい、あら結構効き目がありますね、
はい、
そういうのみんなが書いてるんでしょ。
書いてますね。
でラーメン
のそれがこうまた集まってそのお店の評価をするようなサイトがいくつもありますから、
だから俺そんな死の子の言わずに食べればいい、
うん、まあ、だからそういうね情報は、こちらはありがたいから、そういう評論とかしてくださる方はいらっしゃって一向にそれは構わないですよ、だけど今初めて会って食事でもしましょうかって言って飯食べてるときにいきなりそういう話し出すのはやっぱり
よくないですね。
変ですよね。だしあと人にそのおごられときながらですね、のがき垂れて残したりするのっていうのもあまり行儀が良くないですよね。
ほら、えらい失礼ですよね。
失礼ですよね。
失礼ですよ、こっちはおごってんのに、
は
あ、あこれは
写真撮ってあげる写真撮ってあげる写真撮ってのがき垂れてあげく残してるってそれはとってもあらゆることに対して失礼ですよね。お店にも同席してる人にも食べ物にも失礼ですよね。だからもうとにかくあんまりもういろんなそのグルメブームだかなんだか知らないけど、こっちとは別に評論家じゃないんだから、飯食うぐらい楽に食わしてくれっていうことで男が一人で楽に食える飯はないものかと。
それが純情の男飯なんですね、
はい、
いや僕もね飯はやっぱり本当に食うんだったら一人で食いたい。もう気使ってね、もうそれみんな
で友達とかでワイワイ食べるのは一番いいんですけどね。仕事とかで気使い
ながら気詰まりな人と食べる飯とかまずいですよね、
はい、それこそだからね、気詰まりじゃなくなってその写真撮らブログの写真撮るから待てとか言われたりなんかしながら食うのもさ、
もうなんかねこのワインはなんとかのワインで
とか言われながら
ムートンのなんとかの何年ものでどうのこうので言われて飲むね、ワインより
美味しきゃいいですよ。な
ん
でも
分かんないですよ、もうそういう時はまあ美味しいんですか気遣いながら。
ワインの人たちはなんであんな変なこと言うんですか。
それは僕は山田五郎さんに聞きたいです
よ。いや、わかん
ない。なんであんなにいいワインが入ったからとか言って
干し草の3ヶ月置いた干し草の香りがするとか言われてもさ、3ヶ月置いた干し草の香りをこっちは知らないから、そんな例えをもっと身近なもんに例えられないもんなんですか。ワインってものすごい遠いもんに例えますよね。
いやーそう
芳醇な なんとかの女神のようなその女神知らないからみたいな
評価をね、その番組でもないのに求められた時に困りますよね、はい、飲み慣れてないからどうですかって言われた時に。
だからそれを説明するのに に、
ね、
そんな干し草とかさ、
言えないですよ。
3日間雨が降ってない大地、プロヴァンスの大地の香りとか言われても、分かんないじゃないですか。もっと身近ななんか、浅田めの味とかなんか、そういうのに例えてもらえないもんなんですか。
ね、昔飲んだ赤玉ポートワインに似てて、なんか懐かしかったとか、なんかそういうならね、言えますけどね。
もうちょっと分かりやすく説明してくんないと、何の説明にもなってないなって思う時あるんですよね。
そうです
よね。我々みたいな、この少数派のマニアというか、少数派のね、趣味の人間はね、それが人に迷惑だってことを知ってるわけですよ。散々嫌がられてるから。
時計の、例えば、はい、ブレゲンなんとかの勘とかの、はい、
時計の話してね、もうみんなに何遍も聞かれてるから、それに興味のない人に、自分の趣味のことを熱く語るのは迷惑だっていうことを何度も思い知らされてるんですけど、だからグルメの良くないのは、全員が興味があると、鼻から思ってるところが良くないわけですよ。
確かに割合は多いですわ。時計に比べたら100倍どこじゃないですよ。
うん、だから俺そこがね、ちょっと上から目線で、むしろなんか、それで興味がないとね、なんか民度が低いみたいな。
ありますね。そうか。
僕
ね、
よく言われますよ。山田さんはもっとね、そういうことをね、考えてる人かと思いました。がっかりしましたみたいに言われちゃうんですけども、
山田五郎さんは食に対する、はい、いわゆるこだわりって言葉をよく使う、あんまり好きじゃないけども、はい、よく使いますでしょ、こういうね、はい、うんちく王としては、ね、じゃあ食はフランス料理なんかはって、こう当然問いはありますよね、
はい、
したらそれについて語
ってほしい。すごくよく聞かれるんですよ。
それ当然
語る、こだわるでしょって言われるんですよ、残念ながら、あんまりこだわってないんですよ。
ああ、それは残念でしょうね、聞いた方は。
はい、
いやもうそこでうんちくのやっぱり20分ぐらい語っていただかないと、はい、フランス料理というものは、あとはルイ16世の時代からこう変わりこう変わり、なんかヌベルクジーンがこうなってって話やっぱりしてもらわないと、
はい、
というのはあるんじゃないですかね、
ということらしいんですけども、残念ながらもうファミレスとか行っちゃうんですよ俺。ロイヤルホストのポイントが2万何千円分溜まってるんですよ。
あら、
で近所のロイホがなくなっちゃうらしくて、どうしようかって悩んでるような。
あ、そうすか。
そんなやつなんですよ俺は。でも別に美味しいお店行っても美味しいですよ。
美味しいです、
はい、
で
松屋でも美味しいんですよ。
声なき声が支持してますから、はい、純情の男飯。
大丈夫ですか、
僕この中で見てね、
はいはい、
別に改めてこんなに素晴らしい写真にすることもないのになと思うような店も含めて入ってますよ、はい、はっきり言ってね。
そこで言ったこと、だから一つはその飯にうるさいこと言わないで気楽に食べようというのが一個ね、
はい、
あともう一個は残すなっていうことですよ。今カロリーを敵のように言うでしょ、
はい、
それ何カロリーもあるとかって、だけど飯は本来カロリーを取るためのもんでしょ。
そうですよ。
我々高度成長期にはもっと飯を食えと言われたもんですよ。
いや、高度成長期カロリーが高いものを取
る、カロリーの高いものがごちそうだったんじゃないですか。
そうです
よ。俺なんか体ちっちゃかったから、どんだけいろんなもん食わさせられたかっていう、
カニドロップまで
食わされたの。大きくなんなきゃいけないからね、もう牛乳飲まされたりレバー食わされたり、もう毎日高カロリーのもん食ってた。だからそれが嫌なら食べなきゃいいだけな話で、食ってと言ってね、やはりカロリーが高いから残すのなんのっていうのはダメだよと。飯はたくさん食うって男は。で、もしその分働く。
うん。本当そうですよね、今。そうね。
そういう、だから割とその、高度成長期のハイカロリー思想が残ってるようなお店を積極的に紹介してるんですよね。
気取らずに食えて、普通にうまい男飯という。はい、ええ、これですよね。普通にうまくて十分ですよね、うん、
普通でいいから、まあ、あと値段も普通であってほしくて、
はい、そうですね。でもこれね、見てて自分が興味があるのをね、一応こう、しおりを入れてみたら 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ありましたね。
ありますか。
十条のあの店はぜひ行きたいと思いましたね。
からし焼き、
はい、
大判、
ええ、
あそこの親父さんも面白いですからね。
はい
はい、
男が一人で飯屋に行く、
はい、
女性も最近なんかお一人様とかなんとか言うみたいですけども、はいはい、一人で行くと寂しいとか、
はい、
でそういうところの店屋の親父って大体店屋の親父って意固地な感じがしてね、
はい、
近寄りがたいっていうか怒ってるみたいな人も結構いるでしょ、
はい、おばんの親父なんかもうそれが自慢です。
そういう感じですか。
自慢じゃないけど愛想が悪いって言ってましたからね。もうそんなこと言ってる時点で愛想いいじゃん
と思って。愛想いいじゃん。そういうね、 この本読んで、そういうおじさんと一人で飯食って、そこの空いた時間に割とね、うまい時間に行って、そういう親父と友達になれたら楽しいだろうな。
楽しい。で、そこにももしかしたら書いたかもしれないですけども、よくそう言うけど、本当に人が、対人関係が苦手な人だったら、店やってないって。
そうですよね、
向かないわけですか、それは、うん、客商売に向いてない人だから、やってないか潰れてるかしてますって。ずっと続いてる店の人は偏屈に見えるけど、人が嫌いだったら やってないもん、そんなに。
偏屈と見せるキャラなんですね。
まあ、あと、うん、まあ、ちょっと面倒くさい性格だったりとかするんだけど、そこは決して嫌いでやってるわけじゃないはずだから。
じゃああれだ、
面白いですよそこは、ね、
面白いですよね、いい話聞けるでしょうね、はい、やっぱりそれなりに変わった親父もいたりして、
はい、そこはまたそこは面白い、
面白いですよね、うん、よくこの値段でこの飯出すなっていうのは、それなりのポリシーっていうか、はい、なんかあるから出すんでしょうね、そうそうそう、なんかあるからこういう飯作ってるんでしょうね、う
ん、あとね、今梶原さんもおっしゃったけど、なんか最近特に若い人はその孤独を恐れすぎますね、一人でいると寂しいとかって言っても、だからすぐメールしちゃったりとか、電話しちゃったりとかするじゃないですか。でもやっぱり特に若い時って、やっぱり一人でいろんな思いをかみしめるっていうことした方がいいと思うんですよね。
いや、本当、そうですね。
そんなに俺一人嫌じゃないんですよ、世間の人が騒ぐほど。
世間ってほら、ランチタイム症候群とか言って、はい、要するにランチタイムの時に一人で取り残されるのはもう何よりの恐怖だっていうことで。
なんかそれが人格に問題があるかのように言われるでしょ。
一人で飯食ってたらなんか、かわいそうな人とか、そう、人格に問題ですよね。
なんか問題のある人みたいに言われるんだけど。
いや、なんかあれですよ。漫画雑誌見ながら一人でこうね、ついこぼしながら食べる飯って大好きですよ。で、それのレパートリーがこの純情の男飯で増えたっていう、あ、はい、俺のレベルよりは高い店です。はっきり言って。はい、だからこれで非常になんか人生一つ広がるなって感じがして。
ああ、よかったですね。
行ってみたいなっていう。あそこ行きますよ。
どこですか？
最後に乗ってたイタリアンの店。
イタリアンの店なんてそんな洒落たもの載せてましたっけ？
いやいや、ハリウッド、セリ
フ。ああ、はいはいはい
はい。はいはいはい。
ピッツァの店ですね。
ピザの店。
はい。
うん。ここは、最寄り駅に近いんで、行ってみたいなと思っておりますが。